和食、和食の和は、わっぱの和。郷土料理でつなぐ、笑顔の和。あなたの思い出の郷土料理は何ですか？その料理作りませんか？写真、箱寿司の写真、写真終わり。食育と郷土料理。昨今耳にすることが増えた食育。実は食育と郷土料理には深い関係があるのです。私たちは言葉の使い方や心の在り方、体の動かし方などを学校や家庭で学びます。では、食べることはどうでしょうか？食事のマナーや作法など、食事の仕方は日々の生活の中で少しずつ学び身につけていきます。しかし、その料理が地域にとってどんな存在なのかを知ったり、食材の生産者へ思いを巡らせたりすることは決して多くありません。そのように料理や食材などを通じて食べることを学ぶ、それが食育なのです。食育は難しい？農林水産省は食育を生きる上の基本であって、地域、特育、体育の基礎となるものと定義しています。これだけ聞くと、食育は何か難しいものなのではと感じてしまうかもしれませんが、実はそうではありません。例えば、普段の食事で地元の食材を使ったり、季節の行事に合わせた料理を作ったりすることも食育の一つ。普段の生活の中で、ちょっとだけ食べるを意識する。それだけで立派な食育になるのです。食育の考えが詰まった郷土料理。食育という考え方は比較的新しいものですが、実は古くから食育の考えを取り入れているものがあります。それは郷土料理です。郷土料理は地元の食材を使うことが多く、季節の行事や食材の旬に合わせて作られることもあります。そのような特徴があり、日常の食として脈々と受け継がれてきた郷土料理には、食育の考えが詰まっているのです。写真、4枚の写真。1、給食を頬張る子供たち。2、パン作りを楽しむ様子。3、タケノコ掘りをする子供。4、収穫作業の様子。タケノコ掘りやパン作り、畑での収穫作業など、市内で様々な食育関連の行事が行われている。季節の行事に合わせた行事食なども、子供たちの食育推進につながる。写真終わり。西尾の郷土料理集。QR コードがあります。各料理のレシピなどは、この QR コードで確認できます。写真。それぞれの6枚の写真とキャプションでお伝えします。1、伊賀饅頭。三河地方に定着している饅頭で、桃の節句に伊賀饅頭を食べるのは、実はこの地域独特の風習。もち米の色は、桜や菜の花、新芽などを意味すると言われています。2、油菓子。200年以上の歴史があるとも言われ、市内では主に羽津地区で継承されている貴重な郷土菓子。歯が欠けそうなほど硬いものから、ドーナツのように柔らかいものまであります。3、下地飯。ご飯に下味をつけることから、主に東部地区で下地飯と呼ばれている混ぜご飯。人参ご飯と呼ばれることもあり、具材を入れてご飯と一緒に炊く方法と、 炊いたご飯と具材を混ぜる方法があります。4. 落花生の煮豆。落花生を水に浸し、人参やこんにゃくなどと甘辛く煮た料理。煎ってピーナッツとして食べることが一般的な落花生を煮て食べるのは、この地域特有の調理法です。5. 煮味噌。旬の野菜を赤味噌でじっくり煮込んだ家庭料理で、根菜が豊富な冬に作られることが多いです。使う具材や味付けに決まりがなく、各家庭の好みに合わせて作られます。6. 箱寿司。木枠に寿司を詰めて作る箱寿司は全国にありますが、この地域では具材を斜めに配置するのが特徴。この工夫は、できるだけみんなが平等に具材を味わえるようにという配慮から考えられたものです。写真終わり。新たな郷土料理が生まれる？学校給食の大人気メニュー、イカフライのレモン煮は、給食の域を超えて飲食店などで販売されています。もしかしたら、何十年先の未来には、イカフライのレモン煮は西尾の郷土料理と紹介されているかもしれません。写真、イカフライと野菜の盛り付け。写真終わり。郷土料理を未来へつなぐ。西尾にはたくさんの郷土料理がありますが、だんだん作る人が減っています。あなたの懐かしい味と思い出を誰かと共有しませんか？郷土料理は地域で長く愛されているのが特徴の一つ。この地域の郷土料理は、下地飯や落花生の煮豆、油菓子などで、主食から副菜、菓子まで多種多様な料理が古くから食べられてきました。先人の知恵。郷土料理には先人の知恵や工夫、その地域の特色が詰まっていると言えます。例えば油菓子は砂糖を多く使い、油で揚げることで日持ちしやすく腹持ちも良くなっています。羽津地区の海岸付近などで伝わる菓子で、漁師が漁に出る際の蛍光食として重宝されていたと言われています。西尾は食材の宝庫。郷土料理が地域で長く愛されるには、料理で使う食材を簡単に手に入れられることが重要です。日常的に使う野菜や魚介などの食材を地元産だけで揃えようとするのは、実はなかなか難しいこと。しかし、海、山、川に囲まれ、豊かな土壌に恵まれた西尾では、地元産の農水産物をバランスよく手に入れることができます。西尾には郷土料理が根付きやすい環境が整っているのです。写真、6枚の写真。1から3枚目は下ごしらえの様子。4枚目、油菓子を揚げる様子。5枚目、落花生の煮豆。6枚目、下地飯。写真終わり。懐かしい味、作っていますか？市内では、憩いの農園ファーマーズマーケットや、道の駅西尾岡の山などのように、この地域で作られる農水産物が揃う場所もあり、地元の食材が手に入りやすくなっています。また、インターネットなどで検索すれば、すぐに料理のレシピを知ることができ、簡単に郷土料理を作ることができます。長期連休などで家族が集まる機会に、郷土料理を作ってみてはいかがでしょうか。写真。地元の食材や料理など豊富な品揃え、憩いの農園ファーマーズマーケット。売られている品と買い物をする客。住所、斉藤町大割7。営業時間、9時から18時。休業日、第2水曜日。 1月1日から3日。電話番号653900。ここに移り込む鳥居博士店長。店長の吹き出しに地元の新鮮な食材が揃いますとあります。写真終わり。味をつなぐ。インターネットなどでレシピを調べて郷土料理を作るのは素晴らしいことです。そしてあなたの記憶に残る家族と食べた落花生の煮豆の味や仲間と食べた下地飯の味を再現するのはそれと同じくらい、いいえ、きっとそれ以上に素晴らしいこと。あなたが大切な人たちから受け継いだあなたにしか伝えられない味があるのだから。郷土料理で安心感を感じて。西尾市食育推進会議会長、上原雅子氏。郷土料理は地域の文化や自然を感じられる料理です。その料理にどんな工夫がされているか、どんな食材が使われているかを知れば、きっと今までよりも地域や自然を身近に感じられるはず。身近な暮らしの中にある郷土料理からは、安心感が伝わってきます。西尾市は他の町に比べて食材に恵まれています。野菜から魚介まで、これほど多種多様な食材を地域の中で手に入れられるのは本当に稀なこと。そのことを西尾の皆さんにも知ってもらえたら嬉しいです。写真。上原雅子氏の写真。写真終わり。郷土料理の輪。家族の輪。子や孫、みんなの笑顔のために。郷土料理の輪と家族の輪、つなげてみませんか。昼下がり。和気あいあいと油菓子を作っているある家族のひととき。力を入れてこねれるようになったね、と、おばあちゃんは孫の成長を目の当たりにして目を細めます。そう言われて孫も得意げ。練り上がった生地を家族で分担して、伸ばしたり切ったりし、油で揚げれば油菓子の完成。揚げたてを口にして、やっぱり出来たては美味しいね。笑顔の輪。家族と一緒に作った油菓子の味と家族の笑顔は、子供たちの記憶に深く刻まれていることでしょう。子供の頃を思い返して、似たような情景を思い出す方も少なくないはずです。あなたの記憶に刻まれた味と笑顔の輪を未来へつなぐため、大切な人と一緒に郷土料理を作ってみませんか。きっとその先には、新しい笑顔の記憶が生まれているはずです。写真。油菓子を作る家族。左から岡田京子さん、里穂さん、祐希さん、長田幸子さん。写真終わり。和食終わり。